おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
兄貴だいぶ寒くなりましたね。
そうですよね、先々週ぐらい富士山がちょっと雪をかぶったじゃないですか。あのぐらいの頃からちょっと三島もぐっとやっぱ冷え込んできましたよね、
そう、冬がもう少しと
そうか
いうことになって、なんか足音が聞こえてきます。
そうですね
最近兄貴どうですか。
はい、最近なんですけど、ちょうど先週の生放送終わって、
はい、
ちょっとこちらで、打ち合わせとかですねして、その後三日日に行ってですね、夜セミナーをやったんですけど、今回の最終回ということで、懇親会も出たもんですから、そのまま三日日に泊まらせてもらったんですね。でその日の朝一から、県庁で仕事、そして県庁の仕事夕方終わったらその後御殿場で仕事、
はい、
ということで、気がついたらですね、東名の、静岡県の一番西の端のインターから一番東の端のインターまで移動するというですね、それだけでも180キロ移動以上というですね、そんな大移動をして1日が終えて、まあ、意外にヘトヘトになったなっていう感じです
意外じゃないですよ、絶対ヘトヘトですよ。
ところがですね、ちょっといいことが一つあったんですよ、これ静岡から御殿場移動してる時に、
はい、
なんとゆりかもめってあるじゃないですか。
あります。
あのゆりかもめの車両を運んでるトラックとあっため
っちゃすごいラッキーじゃないですか。
さすが写真は撮れませんでしたけど、ちょっとね、なかなかないレア体験だったという。
そうですよね、いい体験をしましたよね。
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて兄貴、今週のテーマトークなんですが、今ね、旅行に行かれる方すごい多いので、旅行の必需品ということなんですが、兄貴のなんか必需品ってありますか？必ず持っていくもの。
そうですね、もう絶対に持っていくものとしたら、
はい、
まあ、持っていくもので忘れちゃいけないもの、これは携帯の充電器。
ああ、そっか。
これ忘れちゃうとですね、もう気が気じゃないというか、まあ、特に僕の場合はこうビジネスの旅がやっぱ主になるので、
はい、
どうしてもねこれ忘れると、もうそれ忘れただけでまだ充電残ってるのにちょっとドキドキするというね、仕事の電話かかってきちゃったらどうしようとか、急に連絡取らなくいけなくなった時にどうしようみたいなことがあるので、これはちょっと気をつけてますね。
はい、さあ皆さんもね、いろいろあるかと思いますのでね、本当に旅行っていうと皆さんいろいろそれぞれ持っていく、身軽な方もいればね、たくさん持っていく方もいらっしゃると思いますけど、
忘れ物には十分注意したいです、
はいわかりました、ありがとうございますそれでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は静岡新聞、静岡県東部四市町五箇所認定新日本歩く道機構100選という記事から、歩くことでも地域の魅力を発信できる可能性がある、そんなお話をしていただきました、
はい、そうですね、まあ、僕もなんですけれども、いつも仕事に支配された時間だけではなく、少し余裕を持って歩いてみたり、移動するときにはできるだけ周りの景色に目を向けて、まあね、訪問先の地域の魅力もちょっとね感じることができるように心がけていきたいなと思いますね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、
はい、
こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、今回は IT、メディア、ビジネスオンラインから、お客さんとの距離はどう、カウンターの幅は絶妙で微妙という記事、この記事で紹介されているさまざまな距離感を見て、いろんな場所でいろんな距離感を無意識のうちに意識しているんだなと思って、今回テーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではいつものようにね、まず記事の内容を紹介していきましょう、
はい、
記事では、コンビニの店員さんとお客さんのやり取りから、コンビニのカウンターの距離というのはですね、80センチから100センチになっていて、これが店員とお客さんのコミュニケーションに適した距離になっているというところから解説をしているんですね、
はい、
また人との距離感が紹介されていて、これ4つの距離感に対してそれぞれ近接層と遠方層というね、2つに分かれているんです。これはごく親しい人に許される距離は密接距離といいまして、近接層が0センチから15センチで、これは抱きしめられるぐらいの距離、 そして遠方走は15センチから45センチ、頭や腰、足などが、簡単に触れ合うことはないけれども手で相手に触れられるくらいの距離というふうになってて、で相手のですね表情が読み取れる距離としては個体距離、これが近接走が45センチから75センチで、相手が捕まえられるぐらいの距離、遠方走は75センチから120センチで両手を伸ばせば相手と触れ合うことができる距離、ここがまさにコンビニのカウンターの距離ということになるんですね、
はい、
さらに相手には手が届きづらいが容易に会話ができる社会距離、これは近接走が 1.2 メートルから2メートル、知らない人が、同士が会話をしたり商談をする時の距離なんですね。で遠方走が2メートルから 3.5 メートル、これが公式な商談で用いられるような距離。そして最後ですね、複数の相手が見渡せる空間として公共距離、これは近接走が 3.5 メートルから7メートルで講演者と聴衆の距離で、遠方走が7メートル以上、これは一般人が社会的要職にある人と面会する時の距離というふうにこれ解説されているんですね、
はい、
ではりなちゃんがちょっと人と話す時に気にしているこう距離感、または気になっていることって何かありますか？
私距離感っていうか、うん、距離あんまり、ね、近いの苦手なんです。
おー、なるほどね。
それが女性でも男性でも、
あ、はいはい
はい、友達でももうダメなんです、
うん、
なるべくなら離れて話をしたいんですけど、どこ見ていいか分かんないんですよね。
そう
もういろんなとこ見てます。どこ 目かな、頭かなとか思いながらキョロキョロキョロキョロしてるんですけ ど、ね、
じゃあこうなんか自分の距離のところ測ってる距離のよりも近いところに入ってこられると、
は
い、いやちょっと何この人、
そうどきます、一歩どきます。また
なるほど、ね、微妙ですね。まあ僕はですねほとんどの相手がいわゆる、相手の表情を読み取れる個体距離、いわゆるこれ近接走が、はい、近接走が45センチから75センチ、遠方走が75センチから120センチ、この距離で仕事をしていることというのはほとんどなんですよね、
はい、
ただ仕事をする上で必然的に相手との距離が、近い密接距離で仕事をしている人たちというのがいるんですね。これ整体師さんやエステちゃんで、美容師さんは相手との距離が近くて相手に触れながら仕事をしていますよね。でまた飲食店でも屋台のお店というのはスペースが、ね、こう限られているので、お店とお客さんの距離というのは必然的に近いんですよね。でさらに僕のような職種、いわゆる、あとですね金融機関の窓口とか占い師さんというのはちょっと離れた個体距離で仕事をしているんですけれども、コンビニのカウンターと違って比較的長い距離、座ってお客さんと向き合っていることが多いですよね。ここでも実はこの信頼関係がすごく必要な職種なんだというふうに思っているんですね、
はい、
でこのようにお客さんとの距離が必然的に近い職業、これは信頼されていれば当たり前の距離で仕事ができるんですけど、信頼をちょっとでも損なってしまうと一気にその距離感に対して拒否反応が出てくるわけですよ、
はい、
そう考えると仕事をしている側の感じる距離感、それと相手として相対してお客さん側の距離感には少し感覚がずれている場合があるかもしれないということをね、はい、意識する必要があるかなと思うんですよね。
ということはお客さんの感じるいい距離感でいた方が、うん、当たり前ですけどいいってことですよね。
そうなんですよね。
気をつけなければいけない、
当たり前、ね、こちらが当たり前だと思って、うん、こういう距離で仕事、
はい、
ここでしか仕事できないからって言ってやって当たり前でやっているとちょっとって思われる場合もあるかな。
そうなんですね。ということは兄貴、今日の上昇ポイントは？
はい、今日の上昇ポイントは人との距離感の取り方について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、物理的な距離感と心理的な距離感を考えて上昇ということになるんですけれども、今紹介したこの距離感というのはいわゆる物理的な距離感です。さらに今お話ししたようにお客さんとの物理的な距離感が近い職種は信頼関係が大切ですよね。ただそもそも日本人のコミュニケーションというのは欧米人と違ってですね、初対面の人といきなり握手をしてスキンシップをすることで強制的に物理的な距離感を縮めていくという習慣はないんですよね、
はい、
となると、特に初対面の場合、今相手が心理的にどのぐらい自分を信頼してくれているかということを推し量りながら距離を縮めていく必要があるんですよ。
ああ、
だから、はい、よくね初めて会ったお店でいきなり店員さんがすぐ隣に来てあれこれ商品の説明をされることが不快に感じると思ったことないですか？
ありますあります。
ありますよね、はい、これは心理的な距離が取れていない段階で物理的に密接な距離に入られるのが不快だと感じられるからなんですよね。そもそも動物でさえカーミングシグナルという方法で別の動物との距離を測り距離感を測りながらコミュニケーションを取っていて、これが上手な動物がリーダー的な存在になっているんですよね、はい。まあ、プロとして認められるビジネスマンはまず相手との心理的な距離を正確に推し量り、できるだけ時間のかからないよう信頼関係を築いて物理的な距離を近づけるというスキルを持っているんですよね、
うん。
まあ、特にお客様との距離感を測る場合は心理的な距離感そして物理的な距離というのをしっかりと把握してコミュニケーションすることが大切だということなんです。
わかります。よくお店に行って服を買うときに、
はいはいはい、
本当によく知ってる方だったら近くに来ていただいて、うん、ね、説明してもらうの全然いいんですけど、はい、うん、本当に初めましての人がそばに来ると、うん、もう何が分かるんだろう私のことかと思いながら、はいはい、一歩近づくと一歩逃げるみたいな、私それしながらどんどんどんどん逃げていって結局服買わなかったってことあるんですよね。
初めてなのにこんにちはとかって言われて近づいてこられると、
う
ん、これも完全に心理的な距離感も物理的な距離感も完全に無視されているという状況だったりするので、はい、ぜひねそういうのを気をつけてほしいなと思いますね。
はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。